リサイクル。
8月19日19時半になりました。本日もドラミがお送りする人生リサイクル始まりました。わー、今日のゲストは
水野木のりです。
あ、のりちゃん、ありがとうい
つもありがとうございます。
いえいえ、こちらこそね、ご飯食べに行ったりなんかいろいろ今後な活動があったりね、楽しみなんだけど、うん、今日はなんかね、ほんと大阪から帰ってきてすぐに来てもらっちゃってね。
そう、もう本当に帰ってきてすぐ、飛行機がちょっと遅れて待たしちゃったけど。
あ、もう全然全然、もう本当ありがとうございます、う
ん、とんでも
ない。急な収録に付き合っていただいて。
いやいや、もう出限りのことは何でもやります。
いや、好きな。でも本当に大阪は今日今回はライブ、
今回は、いや、ね、お盆休みで7日の夜から
お、はい、
帰ってました。
あ、そうなん、10日間。
それがね、12、13にこっちに用事があって、
うん、
だから7日の夜に帰って11の夜にもう一回帰ってきて、
うん、
12、13と過ごして13の夜にもう一回大阪に行って、で今日帰ってきた。
マジか、すごいスケジュールだな。
そう、
私の中では交通費大変って、そっちばっかり。
ああ、交通費ね。でもほら、この間、8月の第1週もだから、1週間に 2,3 回行ったり来たりしてる。
おー、1週間に 2,3 回っていうのはでも相当だよね。
そうだから、金曜日に日帰りで1回行って、うんうん、で、また日曜日、帰ってきて、で、うん、土日帰ってきて、でまた火曜日に、ご飯食べる、うん、友達ご飯食べる約束してたから日帰りで行って。
すごいな、ご飯食べるために。
そう、うん、ご飯食べに火曜日に日帰りで行って、でその後金曜日ぐらいにまた、行って帰ってきて、日帰りだから1週間に3回ぐらい行って帰ってきて。
すごいな、交通費だけで大宴会できちゃうね、うん、交通費だけでライブが箱借りてできちゃうよ。
あ、本当だね、本当だね、
うん、うん、私も前に結構大阪とか名古屋とか行ってたけど、その時は仕事かぶせて交通費出してもらってたもん、うんうん、会社に。
あー、うん、そっか、うん、交通費は出してもらってないけど。
ね、
自腹だけど、
うん、まあ泊まる場所はね、お家があるからね。
あ、そうそう、実家があるからね、うん、なんかお母さんとかもほら、もう若くはないから、限られた、うん、あと何回会えるかなと思うと、なんか暇さえあったら帰っちゃう、うん、
えらいね。私なんか近いから、なんか来い来いって言われてるのに、なんかいろんな理由があって行けなかったりして、行けるときはなるべく行くようにしてるけど、
うんうん、でも大阪に住んでるときは意外と、あ、でも車で帰ってたから、うん、まあ、帰ってちょっとご飯食べてまた帰ってくるみたいな感じだったかな、
うん、そうだよね。私も実家は今近いから、うん、近いって言ってももう片道1時間ぐらいかかっちゃうんだけど、
うん、
で行ってご飯食べて帰ってくるみたいなのはよくある。
あ、そうよね。だから泊まるのは、うん、東京に引っ越してからは実家に泊まるようになったから、うん、意外とね、お風呂にお母さんと一緒に入ったりとか、
うん、
やっぱお年寄りなんで怖いんだって、一人で入るのがね、
うん、
滑ったりとかさ、どうしようみたいな、
うん、
だから帰ってる時はね、ちょっと背中流してくれへんみたいな感じで、一緒に帰ってくれへんみたいな言われるから、前はほらご飯食べてじゃあねって帰ってたけど、
うん、
そういうゆっくりしたこととか、あと買い物に付き合ったりとかできるので、
うんうん、
意外と東京に来てからの方が家族と密接。
おー、やっぱそうなるのかな。
うん、確かに今のうちにっていう気持ちが、
うんうん、
今しなきゃみたいな。
今しなきゃだよね、
遠いっていう意識がね、遠いからっていう意識が、う
ん、まあそうだよね、何かあった時すぐ行けないもんね。
そうそう、まあ東京の人がさ、
うん、
東京タワー見に行かないっていうのと一緒じゃない。
なんかいきなりお父さんお母さんから東京タワーに。
でもなんかいつでも行けるって思うとさ、
うん、
行かないじゃない。
近いとね、
そう、
簡単に近いとなんかすごい、なんかめっちゃ隣同士だったらもう嫌でも毎日顔出すけど、顔合わすけど、それが1時間とかになるとちょっとわざわざ行くのがなんかこう足刺激、
明日で行くかみたいななるやん、
うんうん、そうね。いや、でものりちゃんといえば大阪とこっちと両方で股にかけて活動されてるわけですが、
はい、
最近どうよっていう、なんか最近もだって大阪でなんかライブやってきたよね。でこっちでもワンマンやったしね。
あ、ほんとほんと、うん、ね、東京ではね、うん、東京では本当に2ヶ月に1回ぐらいしかライブ実はやってないんですよ。 だって4月にしたでしょ、みんなと一緒に、うん、あのエターナルビューティー出たでしょ、うん、で6月にあの初めて秋葉原でさせてもらったでしょ、うん、であの次が8月なんで、うん、8月のワンマンだったんで、2ヶ月に1遍だよね。で9月がなくて次10月なので、うん、あの2ヶ月に1遍だよね東京は。
あでもいいペースじゃないですか。毎月だとやっぱ集客大変だけど、
う
ん、1ヶ
月だったらね。そう毎月だと本当集客大変なんだけど、うん、2ヶ月に一遍だと、うんうん、あのまあいい感じで
ね、来てくれる人もいたり、
うん、めったとやらないから行ってやろうかみたいな。
でもまあ毎月だったら毎月で来る人はいるだろうけどね。ただやっぱり、うん、あの1ヶ月ぐらい間が空くとこう調整して頑張ってきてくれるよね、
うん、あそうかもそうかも。
毎月だとさ、まあ来月もあるからいっかってなっちゃうしさ、それこそさっきの近くにあるからいいかじゃないけど、
ね、月に何回もやってたら、うん、まあしょっちゅうやってるしいつでも行けるかみたいになるから、
うんうん、それはあると思う。
そうなんか物珍しくもないっていう感じになっちゃうし、みんなも金銭的に厳しいじゃない、うん、たとえ2000円とか3000円とかでも、うん、毎週やって土曜と日曜やってますとかになってくると、うん、ちょっとやめとこうかなってなるから、うん、まあ2ヶ月に一遍ぐらいでいいんじゃないかな、うんうん、いいペースかな、
いいペースだと思う。
だからでも個人的に、うん、あの偶数月を東京で奇数月を大阪でみたいにやったらどうかなとか。
おそれはいいかも。でも大阪なんだかんだ言って毎月やってんじゃないの。
ね、大阪はそうやな、7月とそれから8月もあるし、まあ、月1回ぐらいやってるかな、うん、前みたいに。でも多い時は大阪に住んでた時は、うん、あの多い時で月8回ぐらいやってたから。
おーすごい。
それを思ったら月1回だと、うんうんうん、まあ来てもらいやすいかな、うん
うん、月8回か。
8回
多い時でも月 4、5 回だったな。なんか
あ
40代の時とか、
あ
地下アイドルのライブに結構呼ばれてたんで、
集客すごいよね地下アイドルね。
でも集客やっぱ全然できなくって厳しかったね、うんうん、決まった人が 2,3 人多くて4人ぐらい来てくれるだけで、うんうん、それ以外の集客がなかったから新しい顧客が開拓できない症候群。
で決まった人がそんなにたくさんあのライブしてたら本当にお金が持たないから大変だったよね、うん、
その当時の来てくれてた人って今来てる中に一人もいないんだよね実は。
あ
みんな結構年が上の人とかだったんで、うんうん、コロナの後全く家を出なくなってしまったっていうか。
あだからまた新規開拓よね。そうなると
新規開拓できずにいる私みたいな。
いや私もでも全然なんかどっちかって言ったら友達がなんか来てくれてるって感じで、
うん
うん、
でもなんかこの間のワンマンの時もね、うん、結構みんな来てくれててね。
でみんな来てくれて本当にありがたいです。
一緒に泣いてたよね。
あのそうそうそう
のりちゃんが最後にこう、ね、歓喜を待って泣いてるのを見て友達がこう、うん、ハンカチで目を拭っているっていうシーン
が結構で、ね、結構ね一番前の人もなんかもうバーって涙流してはって、
うん、
こすごい泣いてると思ったらもう私耐えきれずに泣いてしまいました。
なんか大きくなってっていうお母さんとかお父さんの目みたいな。
でもね私ね、うん、こっちに来てからね、うん、あのちょっとずつ目標が大きくなっていってる、うんよね、で去年7月に引っ越してきて、うん、で7月はもちろん引っ越してきたばっかりで何もなくて、うん、で8月はこれに出してもらった去年のお盆も、う
ん、お盆の先
で、うん、
じゃあお盆になったらのりちゃんだね。幽霊みたいだ幽霊。
そうお盆の最終
幽霊じゃない。
あのこれに出してもらった後クイーンさんに、
うんうん、花
クイーンに行ったという、うん、それが東京で引っ越してきて初めての出演。
はいはいはい、う
ん、でその時にライブ配信で見てた人が告知してたんでクイーンに来てくれて、うん、でそこからおあの東京でやるときは必ず来てくれるという流れに。
おお、
うん、
すごいすごい、
ありがたいありがたい
ねえ。
いやでもそこからしばらくなくて11月でしょ。11月にこのエターナルビューティーの位置があって、
うんうん、
その時ねあの7人って言われたんですよね、
うんうん、
ノルマが。でも7人達成無理かなと思ったけど、うん、案外と さんの人が来てくれて、
うんうん、
達成できて、ちょっとずつ大きくなっていってますね。
うん、
目標を叶えていってるかな。
もうすごいすごい。
そう。
いや、うん、なんか広げられるのがすごいね、やっぱね。
いや、武道館近づいてきたね。
武道館、あの前座で前座をやらせてくださいみたいな。
もちろんもちろんもちろん。いやいや、我々のあのグループでやるんですよ。
あ、まあそれもそうだけど、なんかほら、初角屋もいるんで、初角屋も前座でなんつったら怒られちゃな。
あ、うん、まあね、あの武道館でやるとしたらワンマンなんですけど、うん、その時にあの前座で我々のグループをやるという、うん、あの合間合間にグループを入れていきたいと。
あの、のりちゃんの休憩時間なのに休憩できない。
そうそう。ね、着替えてる時とかに、
うん、
衣装を変えてる時とかに、うん、あの初角屋さんでお願いします。
うん、いやでも、うん、楽しいと思う。あの、のりちゃんのアイドル的、アイドル的なっていうか、アイドルの歌の合間にお笑い。
いいと思う、いいと思う。
お笑いとか漫談とか、
うん、すごくいいと思う、ね、うん、なんかあの、まあ、またねワンマンをしようと思ってるので、次は50人集めたいと思ってるので、
う
ん、
お、
うん、
そしたらそろそろ、うん、何、はい、いや何、いや、
あ、でもそのほらエターナルで7人達成して、うん、7人っていうか、実際はまあドラミちゃんとかも助けてくれたので、うん、15人くらい来たのかな、
うん、
来てくれた、20人超えてたかな、うん、あの超えてて、で次に4月にもう一回エターナルがあった時、うん、今度はね、配信チケット合わせると1の時が配信チケット合わせたら30人ぐらい来てくれたんですよ、
うん、
で2の時は配信チケット合わせたら50人ぐらい来てくれたんですよ。
おー、すごい、
うん、で6月に私初めて秋葉原でライブして、
うん、
東京に来る一つの目的は秋葉原にデビューしてみたいというのもあったので、うん、その秋葉原の時は20人来てくれたんですよ、
うん、
でワンマン、8月にワンマンをやって、うん、でちょっとずつね本当に目標かなってて、次の10月は今度コンサートホールでやるんですよ、
うん、おお、そうなんだ。
そう、350人入る。
ほう、すごい。
そう、で、まあちょっとね、あの、それはワンマンじゃないんでみんなで集めるんだけど、
うん、
でね、実はその我々のグループを推薦しちゃうんですよ。私一人で買って、うん、10月まで練習してみんなで出たいと思って、
うん、
あの、私お話しいただいたんだけど、私一人じゃなくて、うん、みんなで出ていいですかって聞いたらね、ちょっと今回マイクのレンタルの本数が足りないので、
うん、
一人でお願いしますっていうことになって、うん、じゃあ、うん、今度やるときはちょっとマイクのね配置とかも我々練習して3本で全員で回せるように、うん、まあ、練習して、うん、あの、また同じような大きいところに出たいと思ってるので、
うん、
なのでもうこれであのグループの人数増やせないなと思ってね。まあここで一応一旦この人数でやろうと思ってます、
うんうんうん、はい、じゃあここでちょっとのりちゃんの曲を1曲流したいと思うんですけど。
ありがとうございます、はい、
何を聞かせていただけますか。
はい、この曲はあの何回かライブであの説明しているんですけど、有名な作詞家の国京介先生という先生が作詞をしてくださって、そしてなにわの不屈のシンガーソングライター、福井康彦先生が作曲、この2人のコンビで作っていただいた春はおごろという曲を聴いてください。
吹いてる「ごめんね突然過ぎた」「キスに戸惑う」「好きですあなただけが」「嫌わないで」私だけの愛
聞いていただきました。
ありがとうございます。
一番だけなんで、フル聞きたい人はあの CD 買ってください。はい、
あ、そうですね。CD ね、まだ出来上がってないんですよ。
あ、じゃあライブに来てくださいかな。
うん。で、あのね、国京介チャンネルをぜひ聞いてください。う
ん、なんだっけ、もう一回。
国京介チャンネルで、私のあのこの春は朧ろ、そしてカップリング曲の風の中にが、MV 付きで、うん、見ていただけます。うん、
YouTube ね、
はい、
後で見てみます。私が見てみるから。はい、ということでね、はい、さっきまで何話してたかっていうのすっかり忘れてるんだけど、
あ、多分この1年の私の活動を振り返りみたいなこと
を。そうだよね。この後の予定とかまだ告知も最後にしてもらおうと思ってるんだけど、なんかほら、はい、最近のりちゃんプロデュースでユニットができたじゃないですか、さっきあのライブのね、はい、冒頭とか出てほしいんですよみたいな話してた。
うんうんうんうん、ね、そうなんですよ。またね、ちょっとワンマンするときぜひ入れてほしいんですけど、
うん、
プロデュースってね、初めてするんで、
うんうん、
あのアイドルグループをすごい作りたいというふうに憧れてて、うん、で、あの初めて自分がね、なんかプロデュースっていう風に思ってなかったけど、うん、グループ組みたいと思ってて、うん、あの念願かなってグループを組むことになって、うん、そしたら私がね、やっぱりみんなの
まあ旗振りですからね。
うん、そうそうそうそう、旗振りっていうのはね、それを
まあ方向性をね、のりちゃんが決めて、うん、そこに、まあ、みんなで頑張ってこうしてこうはしてこうってアイデアをね、
そう、で1曲だけでもまず仕上げたいと思って、あのムービーとね、歌送らせてもらったんですけど、うんうん、聞いてます？
まだです。
やっぱりな、
私明日のちょっとウクレレが終わるまでちょっと、
あ、そうね、ごめんごめん、そっちはね、31日のね、あれが終わらないことには、うん、
とか31日までね、うん、とりあえず私明日っていうか、あのもうこの放送時点では終わってるんですけど、杉まりさんの杉まりクラブっていうのがあって、そこの和気あいあいっていうライブがあるんですよ、
うんうん、
三原つなきさんとかグループサウンズで有名な人とかが、うん、まあ、出てるライブで、あのなぜかウクレレを弾くことになって。
私もちろん見に行きますよ。
あ、ただね、のりちゃんオープニングなんですよ、オープニングアクト。
そうなんだ、5時からだって。
うん、でもあ、6時スタートで、最初多分ご飯食べたりじゃないかな。
でもね、いや間に合うと思うんだけどな。でも間に合わなくても、うん、ドラミちゃんのチケットでって言えばいいんだよね。
はい、よろしくお願いします。
ただもちろんもちろんもちろん、
ね、
あの先に、うん、あの私のマネージャー兼ファンの方をあの差し向けますので、
じゃあ映像撮ってもらって、
はい、
多分撮影禁止ではないと思うんで、
はい、
いや、これからいろんなね、支度をするんですよ、ウクレレ。もう
私もね、明日自分のライブがありますから、うん、その支度を、うん、まあ、今日は寝て明日の午前中朝早く起きてやろうか
な。私もそんな感じ、
うん、ね、
ウクレレをね、あの、まあ、マリさんと練習した時にはちょっと一番いいウクレレを持ってったんだけど、
うん、
立って弾いてくれっていう話だったんで、
うん、
ストラップをつけないといけなくて、ウクレレってストラップつける場所がない場合は、うん、丸く穴が開いてるところにプラスチックの器具を引っ掛けるんですよ、うん、でそのいいウクレレ傷つけたくないんで、あ、それよりちょっと安い可愛いパイナップルの形になってるウクレレにしようかなって。
あら、
か
わいい。それがいいか。
うん、で衣装もあのマリさんからあのアロハでいいよって言われたんだけど、そのアロハと一緒に一応パイナップルの絵の描いたアロハを買ったんで、ちょっと明日それ持ってってこっちでもいいですかって聞いて、よかったらもうパイナップルを着てパイナップルを引くみたいな。
いいんじゃない、パイナップル。パイナップル&パイナップル。
そうそうそうそうそう。
ね、パインパインって。
うん、音だけ聞くとなんか勘違いする男の人が出てきそうだよね。
あ、パインパイン、
うん、
パインパインいいんじゃない。でもパインパインあの
パインパイン、
うん、あの芸名で、
芸名でどこで、
今日はパインパインできましたみたいな。
もうマリさんからやめなさいって言われちゃう、ドラちゃん、ね、今日は本番よって言われちゃう。
ねえ、あれあれマジ放送禁止かしらこれ。
全然放送禁止じゃないよ、多分喜ぶ人たちがいると思うよ。
アルマジッキお嬢様にアルマジッキ発言かしら、
ね、大丈夫大丈夫。 ちゃんと運がついてるしね。
そうよ。
昔そういえば昔ね、あの、うん、某新宿の西口側の銀だこ言っちゃった銀だこで、まあライブ前にみんなでそこで待ち合わせて、なんかたこ焼き食べたり、お酒飲んだりしていくっていう時があって、まあ、オープンマイクイベントの緩い感じのライブだったんだけど、でそこ寄って、で会計の時に、現金以外何使えますかって聞いたら、うちはパイパイが使えますって言われた
ペイペイのことね。
そうそうそうそう、もう私、あ、そうですか、分かりましたっつって現金で払った
あれをね、課金ペイペイっていう、そうそうそう、っていうとこがね、バイバイって、
多分ね、日本人じゃなかったのよ、店員さんが。
あ、なるほどね、
うん、なんか多分中国か韓国かって感じ、多分中国率が高い雰囲気の男の子で、全く見た目すごい爽やかな感じなのに、うん、すいません、うちはパイパイだけですって言われた。
ちっちゃい時さ、中華のパイパイっていうさ、
うん、
ちっちゃい時中華のパイパイっていう番組なかった？
ない。
中華のパイパイだよ、魔法少女シリーズ。
関西だけじゃない？
いやいや、島崎和歌子さんがやってたから。
あ、ごめん、小さい頃の小さい頃っていうのは何年代かっていう話もあるよね。
あー、そっか。でも何年代かな、でもずいぶん昔よ。
うん、まあ、島崎和歌子さんっていう時点で昔かもしれないけど、いや、うん、覚えないな。
見てないかもね。
なんていう、もう一回もう一回、ね、
中華なパイパイ、
中華な
パイパイ。
あー、なんか打ち切り理由とか出てきた、ネットで検索したら。
なんかね、あのボアトリンとかと同じ時間帯、
なんか魔法少女中華なパイパイって書いてある。
そうそうそうそう、魔法少女時間帯。
おお。
日曜の朝とかじゃない？
なんかね、わかんないけど、主演の小沢夏樹さんの撮影ボイコットにより降板が理由で打ち切りになりましたって。
あ、そうなんだ。主演小沢夏樹さんだったの？島崎和歌子さんじゃなかった？
うん。
あ、じゃあ私ちょっと島崎和歌子さんもなんかその。
もう一個ね、なんか中華なパイ。中華ナイパネマ、ナイパネマみたいな。
なんかね、その辺ね、あの、あと魔法なんとかポアトリンっていうのがあって、愛のために戦いましょうっていう。
ポアトリンはね、なんか多分見てたと思う。
あ、ポ、そうそうそう、だからその辺の年代よ。
そうなんだ全然知らなかった
広がるね、話がね、広がるね。
いやいやいや、我々が
喋ってたらもう永久に喋れるよね。
いや、永久に喋られるとちょっと編集が大変なんだけどこの辺が多分ざっくり中華なパイパイがなくなっちゃうみたいなね。
あ、そうだね、うんうん、まあでも切って切ってね、
うん、ということで、そろそろいい時間なので、はい、告知とかあったら。
告知は今日が8月19日ということなんですけども、あと4日後になります。8月23日大阪は関西オンエア L7 という恵比寿町駅すぐ近く通天閣の真下、そちらの方でユニット823と書いてハニーさんの大生誕祭がございます。そちらの方に、
すごい、
はい、パチパチパチ100人呼びたいとのことなので、そちらの方に出演させてもらって、私も多分10人ぐらいは呼べてるはずなんですけども、今60人か70人集まってるそうです。なのでぜひ、あの、これを聞いた人は、みぞろぎのりちゃんの名前で来ていただいたら嬉しいです。
23日か、大阪なんでね、空いてるんだけど大阪なんだよね
8月23日、うん、ね、はい、
残念ながら大阪遠いわ。
ねえ、
青春18切符で行くかみたいな、
ね、より一層遠く感じると思います
私、あの、電車の旅結構好きなんで、ね、
あは、またじゃあみんなでね、電車の旅とかやりたいなと思います。
なんかね、配信しながらさ、青春18切符だったら、あの、なんか5人ぐらい一緒に行けるじゃん、移動できるじゃん。
で、あ、そうなの、
あの、券がね、今どうなってるか分かんないけど、前は1枚ずつ、あの、出てきたのが 5回分だから何回分だかのスタンプ制になったんだよね。だから一緒に行動するんだったら使えるけど、バラバラだと使えないとかっていう制限があって、
そうそう、
で電車の旅、途中下車し放題なんで。
ああ、じゃあね、ぜひちょっと気が向いた駅にフラット降りるといいな、うん、ちょっとそれもね、配信とか回したら面白い
かな。そうそうそうそうそう、
ね、
どこまで行けるかみたいなね
確かに確かに。 あとね、もう一個、8月の31日、
うん、そうですね、大事大事、
はい、ドラムちゃんから告知してください。
中野名曲堂でサッペさんがね出るんですよ、13時から。でサッペさんのコーナーはコメディートークとファイアーロードという歌を引っ提げていくわけですが、そのまあ多分途中なのか、多分途中じゃなくて最初かな、なんかメンバーもじゃない、メンバーが何かというとファイアーロードのバックダンサーでシュリーディグリーズっていうユニットがありまして、そのメンバーの中で何人かオリジナル持ってる人が歌わせてもらえることになってね、のりちゃんも歌うんだよね。
あ、え、のりちゃん
歌う。あれ誰だ、私は歌うんだ。まあとりあえずシュリーディグリーズのメンバーも何人か歌わせてもらえることになってるので、まあ聴いていただいて、でサッペさん応援していただいて、で13時からがサッペさん、15時からと17時からがちょっと誰と誰だったか覚えてないんだけど、まあひとみんの関係のユニットとかひとみんとかその辺が出るんだと思うんですよ。なのでよかったらその引き続き、その都度2000円かかるんだけど、一応最後にライブの後にコーヒー1杯ついて、1杯じゃなくても残ってたらもうちょっと飲めるけどね、コーヒーがついてお菓子がちょっとついて楽しいライブです。この間のりちゃんの時楽しかったです。
本当ですか、うん、ありがとうございます。
なのでぜひぜひ、
私も楽しかったです、
うん、来てください。
ね、ぜひ来てください、うん、本当ね、いいところだし、でちょっと退屈しないよね、うん、私中野ブロードウェイって初めて行ったんですけど、
うんうん、
ね、うろつくだけでも退屈しないので、
うん、ただ、ね、ライブ始まったらこうシャッター閉まっちゃうからね。
そうそうそう、ね、その前後にお散歩などされてみてもいかがでしょうか。
うん、うん、結構ラーメン激戦区でもあるんで、ね、中野って確か美味しいラーメン屋さんとかも多分ありそうな気がする。
へえ、
はいはい、そういうことです。うんと、はい、あと他ないですか。ないかな。でじゃあ告知は特にもう思う存分言い始めたらたくさんあるもんね。だからのりちゃんはツイッターじゃなくて X か、 X とかあとインスタで配信してるのかな。
私はね、TikTok で配信してます。
TikTok か。じゃあ、うん、それのりちゃん、みぞろぎのりを検索していただいて、探していただいて、はい、そこで告知もきっとあると思うので、
はい。
はい、見ていただければと思います。
よろしくお願いします。はい。
で、そうだ、もう一つ思い出した。8月27日、黒船テレビ。今まで告知してなかったけど、そろそろ2クール目も半ばに差し掛かって、
はい、はい。
毎月第4水曜日に、黒船テレビで、9時40分からまのちゃんの死ぬまで生きるという番組をやってるんで、いつまで生きてるかわかんないですけどね、よかったらネット配信です見てください。では
お願いします、
はい、じゃあ今日のゲストは
みぞろぎのりでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は9月2日になります。またよかったら聞いてください。じゃあ
お願いします、
はい、バイバイ。
ああ、私の人生はゴミだった。ゴミと思うのなら再利用して生き方を変えればいいさ。まだまだ歩ける。心にエコー。人生リサイクル。
もう一度旅立とう。